1曲お送りしました。ビートルズでドライブマイカーでした。さあ時刻は11時2分になっています。今日はですねスタジオにゲストをお迎えしていろいろお話を聞いていきたいと思います。スタジオに学園地区ふれあい活動推進協議会から木村さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。私あの三田市学園地区を中心に、楽しいこと面白いことそういうのを企画したりしてですね、はい、地域活動に取り組んでおります、はい、楽しんでおります。木村です。
よろしくお願いします、はい、今回のイベントを22日今度は日曜日になりますけれどもされるということで、このお話をまた後ほどお聞きしていきたいなと思うんですけれども、まずはですねこの学園地区ふれあい活動推進協議会なんですけれども、はい、どういった活動されている皆さんになるんでしょうか。
そうですね、このふれあい活動推進協議会というのは、はい、我々はその三田市の下にあるといいますかね、
はい、
あれで各それぞれの市とか町にはこういうものがございまして、で住民同士のふれあい活動、はい、それを推進するということで、
はい、
それこそ先日もですね、ウッディの、
はい、
芝生広場でコンサートをやったり、
はい、ああそうなんですね、まあ、
そういうので住民間の触れ合いを進めていく、はい、こういう活動をしております。
そうなんですね。
で今回はこの学園地区のこの触れ合い活動推進協議会のメンバーが企画しまして、はい、で学園地区の住民だけじゃなくて、はい、その周囲あるいは遠くからの方々とも触れ合う場を設けようということで、この触れ合い活動推進協議会
活動されていると。
あ、そういうことですね。
主な活動場所としては学園地区っていう感じなんですか。
そうです。この学園地区を担当している私どもは、まあ、はい、学園地区で、
うん、
ただウッディカルチャー、はい、この辺り のニュータウンですね、この辺りも一つ の全体協議会みたいな格好で、
そうなんですね、
共同の、
うん、
催しもしておりますね。
そうなんですね、はい、まあ、その一つということで今度22日今週の日曜日ですけども、蓄音機で聞く SP レコードの世界ということなんですけれども、はい、これはどういったイベントになりそうでしょうか。
はい、SP レコードと言ってピンと来られる方っていうのは、はい、まあ、私がまあ70ちょっとですけども、はい、これよりも高齢の方々かなと思います、ええ、ただビクターというレコード会社の、はい、レベルに、
ええ、
犬がですね、
ええ、
ワンちゃんがラッパのついた蓄音機に耳を傾けてる、
は
い、
ええ、
そういうのを見た方もいらっしゃると思うんですね。
そうですね、
蓄音機にですね、はい、それで、再生される SP レコード、
うん、
これは今は CD がもう盛んで、さらにもう音楽は配信と、
そうですね、
なっておりますが、
データになってますね今はね。
そうですね、ただ10年20年前までは、はい、LP レコードという、ね、私ども若い時は、30センチ角、そのジャケットもですね、はい、愛おしくて、その LP レコード味に今も何枚も持ってる人多いと思います。そうです
ね、木村さんもよく LP レコード
まだ持ってるんですよね。
そうなんですね、
はい、ただ、SP レコードというのは、はい、LP レコードのさらに一昔
前の
レコードです、
はい、
見たところは同じ円盤なんですけども、ちょうど今からそうですね70年ほど前1950年前後にですね、
うん、
LP レコードにガラッと入れ替わりました、
はい、
で LP レコードはどう変わったのか、何が良くなったかというと、演奏時間が長くなった、で LP の L はロングプレイなんですね。
なるほど、録音できる時間が長くなった、ね、
そうです、合成樹脂の板が作れるようになって、細かな溝が掘れるようになった、でしかも緻密な信号が入るんで、回転速度が 33.3 分の1、
はい、
33と3分の1、
はい、
1分間にですね、
はい、
それまでの SP レコードは材質がですね、ちょっと長くなるかもしれません、貝殻虫の樹脂っていうことなんですか、
初めて聞きました
。シュラックというんですけどね、家具のあれにも使うんですが、そのシュラックという樹脂を中心に元にやってますから、まあ、キメが荒いというか、だからその音の記録密度が少なくてですね、小さくて、片面に5分、約5分しか、
短いですね。
LP レコードは25分、
はい、
ですから SP レコードでクラシックの交響曲となると
ちょっと
何十枚と、
そうですね、
一曲がですね、一つの交響曲が何十枚もレコード
になってしまうと、
いうものでした。ですから LP レコードにその1950年前後に入れ替わってからもう一枚も作られてないと。
あ、そうなんですね。
ですから再生されする蓄音機もそれまでのものと。
あ、そういう形になってきたんですね、は
い、そういったもう究極のアナログ、もうステレオでもないですし、ね、それを懐かしい音を聞こうと、
はい、おー、もう100年前に今回 SP レコードの世界ですもんね。
そうなんです、もう100年前に作られた古い蓄音機で、そういうのを楽しもうという
再生。これはあれですか、保存状態とかは SP レコード、まあ、蓄音機も含めてどうなんですかね。
そうですね、SP レコードはLP レコード以上に1回かけると削られるんですよね、
そうなんです。
ですから1回もかけずに保存されておればなんですけども、
はい、
やはり管理は非常に大事なんですね。で、日本蓄音機クラブが、はい、今回、協力していただきます、
はい、
で、日本蓄音機クラブの話ちょっとさせていただきたいんですが、品川清郎さんという、はい、もうすでに亡くなられてるんですが、実業家で宝塚にお住まいだったんですが、
はい、
コレクションをですね、SP レコードのコレクションを膨大な、
お持ちだったんですね。
ジャパンオーディオコレクションという名前で、はい、それがですね、SP レコードで数十万枚と。
数十万枚、は
い、もうちょっと途方、
すごいですね。
それから、蓄音機が数百台ですね。
数百台、はい、蓄音機を。
ただ宝塚のご自宅、亡くなってからだったかな、はい、ちょっと分かりませんが、火事に遭いまして、
そうなんですか。
SP レコードの、かなりのところは焼失した。
あ、そうなんですね。
だから今も SP レコード4、数万枚のコレクションがございます。ただ今も宝塚に事務局はありますが、一箇所に保存していくには、あまりにも膨大なので、大学とかですね、は
い、
劇場とか、
いくつかに
分散して保管されています。
あ、そうなんですね。
非常に大切に保管されていまして、今回ご協力いただくについても、取り扱い厳重注意ということで、
そうですよね、
私も緊張して扱うことになります。
そうなんですね、はい、この日本蓄音機クラブの協力を経て、
はい、
今回は SP レコードを聴いていこうということで、どういった音楽は当日は聴けるんですか。
そうですね、1950年頃に製造も終わってますので、それより古い演奏になります。幅広く、はい、聞いていただきたいということで、昭和歌謡からですね、はい、ジャズ、シャンソン、それからクラシックも、短いものですよね、5分、片面5分ですからね、
はい、
特会引っかえてくることになりますので、そういったものをいろいろ揃えて、蓄音機クラブの方も、参加される方々の顔ぶれといいますか、年代層を見ながら
選挙してくれるんですね。
楽しい会になると思います。
クラシック その5分しか入らないのをどうやってこう曲が収録されてるんでしょうね。こうプチッと切れてるんですか。
そうなんですよね。
切れるんですね。
がいいように今編曲されたものもあるでしょうし、途中でスッと消えて
切れるのか、じゃあ頭の中で一時停止しながら、
そうですね、
なったらまた続きを、
そういうこと、公共曲を十数枚に分けるというのは、数十枚ですか、
ね、かけるほぼ大変ですね。
もう途中で切れていきますよね。
そうですね、はい、次どっちだったっけとかみたいに、ね、間違いそうですけども、
はい、
いや、そのあたりも興味はありますが、すね、じゃあいろんなジャンルを当日は楽しもうということですね。はい、で、今こう新型コロナでいろいろイベントが、ね、はい、できない状況で、まあ、少しずつされてますけれど、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、こんな大変な時期にこんなイベントやっていいのかとか、いろんなご意見あるんですけども、私は実はご高齢の方と、
はい、
とお話しする機会の多い仕事もやっておりましてですね、で、先日来訪問してお話したりしておりますと、どうもこのコロナの状況というのは、はい、フレイルって皆さんご存知ですかね、
はい、フレイル
病気になる手前の状態、
はあ、
心身ともにですね、この非常に機能が低下した状態、
はいはい、
これは体についてはこう歩かないとかですね、外出しない、それから心の方は人に会わない、人と話しない、そういうことで特に、お年寄りはどんどんそういう状態に入っていきます、で、このふれあい活動推進協議会も、はい、学園地区でも毎月、ふれあいサロンというのを、ね、開いておったんですけれども、はい、 今年に入って、この状況で、それもなくなったと、
そうなんですね、
で、ご高齢の方とお話しすると、本当に親しかったお友達とも話す機会もなく、出会っていく機会もないということで、むしろこういう機会をですね、企画して、お声掛けするというのが大切かなと、で、まあ、ワイワイガヤガヤ賑やかなイベントというのは、これはもうご高齢の方も、自粛されるでしょうし、難しいです、ただ今回の企画は、演奏者を呼んできて、大きな声で歌ったり、楽器をかき鳴らしたり吹いたりというのではなくて、じっくりしっとりと聞こうと、
なるほど、
話を聞こうと、こういう催しですので、まあ、これを仕掛ける意味は大きいかなと、私自身は思っております、
そうなんですね、じゃあ参加される方もそのあたりも予防もしっかりされているので安心してお越しください、ということですね、今回 SP レコードをじっくりと聞いていこうということで、まあ、例年とは違う形には今回なりますね。
そうですね、例年このビレッジセンターでは、ワシントン村ビレッジセンターではビレッジコンサートという、ミニコンサートをやっておりまして、この季節にですね、プロの演奏家に来ていただいて、まあ、クラシックから、ジャズ、いろいろな部分で楽しんでおりました、ただこの状況下では、今回の企画がぴったりではないかなと思います、
SP レコードを聞いていこうと、時間にしてどれぐらい聞けるんですか、
人がたくさん集まることを防ぐということもありまして、午前と午後11時からと14時、はい、午後2時からの2回に分けています、で時間もですね、まあ、1時間ずつにして、まあ、その後こう特にきちっとこう終わるんじゃなくてもいいからというふうな格好でやります、
そうなんですね、じゃあ午前の部が11時から、まあ、1時間ほど、そして午後の部が2時から1時間ほどということなんですね、こちらは申し込みなど必要ですか。
はい、一応席人が密集しないようにということで、事前の申し込みはもうすでにいただいておるんですけれども、まだ席に余裕はございます。
若干大丈夫です、
はい、
そうなんですね、どちらに申し込んだらよろしいでしょうか。
私木村の携帯電話番号申し上げます。
お願いします。
080-3806-5625、080-3806-5625、しっかりコロナ感染の防止対策を取って行います、責任余裕もあります、ぜひお願いしたいと思います、もう一度日時と場所を、
お願いします。
はっきり申し上げます。日時は明後日、あさって日曜日22日の午前の部が11時から、午後の部が午後2時から、場所は、学園5丁目のビレッジセンターです、もし車等のナビゲーションがあるようでしたら、学園5丁目6の1、で車でお越しの場合は近くの、サンダープレッツァマホロバに広い駐車場がありまして、そこをお借りすることにしております。
そうなんですね、そこからは歩いてどれぐらいですか。
4分ぐらいですかね。
4、5分ぐらいで行けるかなと、じゃあ今紅葉も綺麗ですし、そのあたりも楽しみながら歩いてお越しいただければということですね。わかりました、まだ若干大丈夫ということですね、ぜひ皆さんこの SP レコード懐かしい音色を楽しんでいただきたいなと思いますけど、木村さんは LP 世代。
LP 世代ですねでCD に入ってですね、LP の ジャケットはね、例えばビートルズの横断歩道
を渡
ってる、ああいうジャケットがね、やっぱり愛おしいです。でCD になりますと小さいです。
小さくなりましたね。
で今の配信になりますと、もう全く
ないですよ。それすらないという
だから音楽を所有するというか、それがもう全くなくなりたんじゃないかと、アナログ人間なんで、完全な、そんな気がいたしますね。
今のじゃあ配信なんかはもう全然利用は、
いや一部落としてるのありますけども大事に聞き続けようという気にはならないですね。
ならないんですね。残念ながら 私も聞き方変わりました。
変わりますよね、
もう配信とかストリーミングで聞けると、
そうですね、
CD というものも買わなくなってきてですね、まあ、場所も取りますしね、 CD はね、どうなのかなと思いながら、
私も便利な高齢の方と今回のイベントについてお話しすると、SP レコードはそれは懐かしいと、懐かしいというか前の時代、LP レコードはいっぱい持ってるんだけど、それをかける機会がなくてっておっしゃる方がね、たくさんいらっしゃるんですよ。
じゃあ次 LP の今度、
そうですね、
回もね、レコードを今度みんなで聞こう
か。若い方もこの2004年ぐらいからですかね、LP レコードを見なされて、
そうなんですよ、
あのどんどんその製造売り上げが上がってきてますね、
そうなんです、あのプレイヤーも新しいロゴを、ね、投入されたりして、今レコードがいいという感じ で、
ね、
再注目されてますから、これ大事に持っておいた方がいいなと思いますね。やっぱりあの大きさで見るのが、まあ、一つ、それも含めて音楽の一部で ね、
そうですね、
楽しみます。
SP レコードはその前の時代、モノラルの時代プチプチっていうね、あの傷の音とか、
ね、入ってくるそれですね、今だったらノイズだみたいな感じで、ね、なりますけども、それも含めて楽しめるということですのでね、は
い、そういう機会ですので、はい、ぜひあの皆さんご参加いただければと思います、はい。
蓄音機で聞く SP レコードの世界ということで、ちなみにこの蓄音機って何で動くんですかね。
あの手回しのね、こういうのがついているのがございますけれども、はい、やはりあの回転、あの、まあ、歴史が、あの SP レコードできたのが19世紀の後半です、あのエジソンの老管式、
はい、
あれに対抗してヨーロッパでできたのがこのディスク状のね、
そうなんですね。
それから1950年代までですから、やっぱり60年ぐらいの期間があったんですね、その間蓄音機、再生する蓄音機もどんどん進歩しまして、
そうなん
ですね、後半には、もう電気式で、
電気式で動くんですね、
はい、もう回転数も非常に安定した、もともとはあの手で巻く
式の、ね、
あの 手で巻くやつです、あと回転速度が一定しないとか、
なるほど
いろいろあったそうです
じゃあそのあたりもね、あの歴史も含めて楽しめるかなと思いますのでね、
はい、100年前のそういう装置も、あの楽しいと思います。
貴重なものですね、なかなか今見ることないですもんね、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。では改めてあの木村さんからラジオを聴く皆さんにメッセージを最後お願いします、
はい。こんなコロナで窮屈な状況下ですけれども、やはり人との触れ合いっていうのは、あの物理的でなくてもね、近づいて握手するとかそうでなくても、あの非常に大事なことだと思います、はい、あの十分に対策を取った上でこういった催しにも出てきていただいて、あのフレイル、あの病気の手前の状態にならないように、みんな頑張りましょう、
はい
はい。
ということで今日は11月22日日曜日に、三田市学園ワシントン村ビレッジセンターで開催されます蓄音機で聞く SP レコードの世界について、学園地区ふれあい活動推進協議会から木村さんお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。